聖書の御言葉は詩編95編1節から11節まで。主に向かって喜び歌おう。救いの岩に向かって喜びの叫びをあげよう。御前に進み感謝を捧げ、額の目に合わせて喜びの叫びをあげよう。主は大いなる神、すべての神を超えて大いなる王。深い地の底も見てのうちにあり、山々の頂も主のもの、海も主のもの。それを作られたのは主、陸もまた見てによって形作られた。私たちを作られた方、主の御前にひざまずこう。共にひれ伏し、伏し拝もう。主は私たちの神。私たちは主の民。主に養われる群れ。見てのうちにある羊。今日こそ、主の声に聞き従わなければならない。あの日、アレノのメリバやマサでしたように、心を堅くなにしてはならない。あの時あなたたちの先祖は私を試みた。私の技を見ながら、なお私を試した。40年の間、私はその世代を厭い、心の迷う民と呼んだ。彼らは私の道を知ろうとしなかった。私は怒り、彼らを私の憩いの地に入れないと誓った。詩編の95編でありますが、改めてここから主の御前に静まって今日こそと言われている主の声を聞くことができればと願っております。今日こそ、信仰は今日のことであります。今日こそ、私たちは信仰といったときに、この今日こそだということをよくわきまえたいと思うんですね。今日こそというのは、昨日までがどんなありさまであってもということです。今日こそというのは、これから先にどういうことがあろうともということであります。実際この詩篇を見ますと、今日こそ主の声に聞き従わなければならないと語りかけられているこの主の民はですね、どういう民かというと、散々神様を試し続けた民だというんですね。散々神様を試し続けた。八節を見ると、あの日、アレノのメリバやマサでしたように、心を堅くなにしてはならない。あの時、あなたたちの先祖は私を試みた。私の技を見ながら、なお私を試した。40年の間、私はその世代を厭い、心の迷う民と呼んだ。彼らは私の道を知ろうとしなかった。じゃあこの40年の後はですね、この民が心を入れ替えて本当に神様の御前で厭う民ではなくて、本当にこの厭うっていうのは嫌われるということなんですね。まあよく好き嫌いと言いますが、これは大嫌いという言葉なんです。私が本当に大嫌いなことばっかり返してくる民だったということなんですね。大嫌い。本当に神様の心を苦しめるようなことばっかりを返してくる民だったということです。 だけども私たちが思い違いしてはいけないのは、嫌うとか好きというのは愛とは違うんですね。嫌いなことをどんなにされても、どんなに心を悩まされるようなことをされても、神様はその民を愛するんですね。だから神は愛です。私たちは改めてこの旧約のイスラエルの民の歴史を見るときに、神様が特別に愛して愛して愛し抜かれたその民の歴史を見るんですね。ここを本当に見逃してはいけないんです。あの民は特別な民ではなくてですね、神様がもうそもそもの始まりから愛して、そして愛して愛して愛して導いて、そしてその結果、その民が何を神様に返したのか、その最終的な答えまで、その歴史の中で明らかにされた民だということです。ここに私たちは改めて神様と人間がどういうふうな関わりの中にあるのかを、人の振り見て我が振り見るではないですけれども、改めてこの特別扱いされた民を見て、改めて人と神様の関係、まあもっとはっきり言えば神様が人にとってどのようなお方であるかを見るんですね。それを見るのがクリスチャンです。イエス・キリストにおいて。イエス・キリストを信ずるということは、イエス・キリストにおいて、そのような民の歴史の中に、改めて自分たちも身を置くように導かれているということです。あれは、心がけの悪い民族のそのありさまだから、ああいう風な結末で、そしてイエスを十字架につけたんだと。あれほど神様を明かしするものを、本当に救い主をあのような仕方で取り扱ったんだと。もし我々だったら、もし私だったら、あそこであのようなことはしないだろう。このように聖書を、もし私たちが理解するとすれば、それは人の理解です。聖霊は、主の言葉をことごとく思い起こさせて、真理を悟らせてくださる。真理とは何か。本当に神様を知るということです。そして同時に、神様の御前に、これほど特別扱いされたこの民は、私と同じ人間だと、本当に自分のこととして知るということです。まあそういう意味で、旧約の歴史を見てまいりますと、本当にいろいろなことを私たちは豊かに知ることができると思います。本当に豊かに知ることができる。まあこの詩編が扱っているのは、モーセに導かれてアラノを旅した民の歴史でありますけれども、その40年ですね、特別な40年でした。アレノの40年。アレノというのは、豊かに神様を知る、また特別な時でもあります。アレノほど神様がですね、豊かにそのために語りかけた時もないんですね。またアレノほど神様によってその民が生かされているということを明らかに示された時もないんです。だからそういう意味で、聖書が荒れのという時にはですね、これは悪い時ではなくて豊かな時なんです。もし信仰を持って本当に神様に対して正しく応答していたならば、この時こそ神様を豊かに知る時だったんですね。これもその通りです。しかしその荒れのにおいて、その民が神様を試みたと。試みたというのは試したということです。神様がどれほど生きておられるんだということを示しても、本当にいるのか、私たちと一緒にいるのか、 調べ続けたということです。調べ続けた、調べ続けるというのはですね、本当か本当かと神様に対して問いを投げかけ続けるということです。信仰とは違うんですね。信頼とは、実際イスラエルの民が荒れ野の40年とありますけれども、40年の始まりはですね、40年の始まりは神様の御名を呼んだからこそ救い出された40年だったんですね。アブラハムに、あなたの民がこの地の砂のように、また空の星のようになると言われてですね、いつそうなるんだと、アブラハムはその信仰を試されながらも信仰に立ち返り、信仰に立ち返り、そして自分の目では何も確認できないんだけれども、十分なことなど何も確認できないんだけれども、でも試されて試されて、人にはできないが神様にはできるんだということを、その自分の子供のイサクにおいて確認して、またそのイサクを捧げることにおいても神様に従って、そのような試練を通して神様はこの地上の命を超えて死者を生かすこともできるお方なんだと、たとえこのイサクをこのように神様の御前に生贄として捧げても、このイサクを神様はこの子から、この息子から空の星のように、海の砂のように、地の砂のように、あなたの子孫を本当に増え広がさせて、そして祝福の源とするんだとおっしゃったから、その言葉を信じてほふろうとするんですね。捧げようとする。でも待てと言われて、まあ神様を信じる。まあ神様の目的はイサクを殺してほしいわけじゃありませんから、アブラハムの信仰が確かなものとなることですから、その後もアブラハムは試みられ続けたでしょうけれども、満ち足りて死んだ。その信仰を受け継いでいったイサクも満ち足りて死んだ。さらにアブラハム、イサクの約束を受け継ぎながら、アブラハム、イサク以上にですね、本当に試みられ試みられ、こんなことも起きるかということを経験したヤコブは、アブラハムに約束されていたエジプトに下って、そしてそこで神様の約束を信じて静かに息を引き取ります。望みにアブラハム、イサク、それぞれ満ち足りてこの世を去っていきます。でもそれで終わりじゃないんですね。終わりじゃない、終わりではない。生きているものの神ですから、イエス様がはっきりおっしゃった通り、死んだものの神ではない。アブラハム、イサク、ヤコブはこの世を去っていったわけですから、神様を神として満ち足りていった者たちは神に対して今も生きている。まあ知る者たちはそれをよく知ってたわけです。それからアブラハム以来400年経って、奴隷の地、最初は豊かな生活をそこで送ることになりますが、でも400年経って奴隷とされて、その時を迎えて神様の御名を呼んで、神様の御名を呼んで、そして神様の約束通り400年という月日が満たされたので、そこから救い出されます。あらゆる点で見てるわけです。神様のお言葉その通りだと。あんなあるかないかのアブラハムから自分たちの歴史があると。またそして神様はそこから救い出す時にも、これでもかこれでもかと見せるんです。これでもかこれでもかと。主の民がですね、もうモーゼに頼むんですね。やめてくれと、もういいと、この奴隷の地で神様の力が見せられて、モーゼのファラオの心が固くなになるたびに、かえっ って我々の境遇が厳しくなるから、もうこの辺でいいですとまで言い出すんですね。でもこれでもかと神様が見せて、そして最後の最後は海を分けて追っかけてきたファラオ、そしてその軍勢をその海の中に飲み込んではっきりと見せるわけです。神様なんだと、救うのは神様なんだとはっきり見せるわけです。まあ少し長々と説明しましたが、なぜこのように説明したかといえば、それを見たにもかかわらずなお神様を調べ続けているからです。試し続けているからです。これが人の心ですね。どうでしょうか皆さん、私たちはそんな心を持って歩んでいるものじゃないでしょうか。どこまで調べたら気が済むんだということですね。これ皆さんに言ってるんではありません。自分で本当に本当にどこまで調べたら自分の気は済むんだろう、こう思いますね。神様を信じるっていうのはそういうことじゃないでしょうか。気が済んだらもう試練は終わってますからね試練は終わってますから、もう試練は終わってますから、足を揃えてもうお前走るべきことを走ったと本当に認めてもらえるでしょうけれども、そういかないですね。何かをこう乗り越えて達したと思うと、また新たなことで試されますね。まあ、試されるというのは神様から試されますけども、私たちも神様を試しますね。試します。まあ、試しているうちは、私たちの側が神様を試しているうちは何も収まりませんけども。何も収まりません。私たちの側が神様を試している間は何も収まりません。そこには信仰がないから。そこには信仰がないんです。そういう意味でですね、この40年の間、私はその世代を糸井っていうのは深い意味があるんですね。何もない世代じゃないんです。先ほど申し上げたようにですね、神様が本当に400年もの時を重ねてですね、まあアブラハムの最初から見ればもっとそれ以上の時を重ねてですね、あるいはアブラハムを通してその民が知ったことを言うならば、天地を作られた神ですから、さらにさらにもう混沌としたところから始まった神様のおとり扱いを知っていることですね。でもそういう民がそれほどのものを本当に持ちながらですね、それほどのものを持ちながらです、神の形に作られた人間だからこそ持っているものです。動物はそんなものを持ってません。神様に対する関係は、その野の花はそんなものを持ってません。神様から恵みを受けて素直にそこで咲くだけです。神様から恵みを受けてそこで与えられた命を生きるだけです。でも人間だけは違います。神様に対して応答する神の形を持ってますから、本当に豊かにそういうものをいただきながら、そして救い出されて、ああ神様っていうのは本当に当時の時代においては誰が恐ろしいと言って、このファラオほど恐ろしい力を持った者はいなかった、こういうファラオの力から、ある意味ではファラオが本当にその心をとことんくじかれるように、あるいはファラオがその心を翻して何かをしようと思っても本当にそれを海の中に飲み込んでしまうようにして救ってくださる神様、これをしっかり見たんですね。この目で経験しました。それがなければ今この荒れ野にいないんですから。なんで俺たちはあの奴隷のエジプトの地でいないでこの荒れ野にいるんだって言ったら、そのことですから。もう自分たちがその証を持ってるわけです。だけどもその荒れ野の中で彼らは神様を試しに試します。理由もあります。神様が試練与えますから、試みます。 だから試したくなります。イエス様が、私を食べる者は、私を飲む者は命を持つとおっしゃいましたが、食べる飲むとおっしゃったことが意味深いですね。食べる飲む。皆さん、この年末お正月、結構皆さんも食べたと思いますけれども、私も食べました。ちょっと食べ過ぎました。でも皆さん、こう、その食べるときにですね、まあ、うちは家内が料理してくれましたが、家内が料理して出してくれたものをですね、いちいち調べて、いや、これ本当に大丈夫か新しいのが出てくるたびに、あ、お父さん、はい、みんな、はい、あ、これ、ほ、新しい、これですよ、もう雑煮が出てきたり、もちろん、大丈夫か、これ。ちょっと一口入れて、あれ、ちょっと硬いような気がする。大丈夫か、これ。こういう風にして食べたら、ね、ありえませんね。ありえません。もう、離婚されますね。あなたに365日、いや、365日どころじゃない、もう、20年超えてますから。20年もう料理作り続けてきたのに、なんでまた本当にこうやって急に、私が出したものをこう言われたらですね、でも私の方にも理由があったりしてですね、口に入れたら苦い、パッと苦い、甘くなくて苦い、これはちょっとこの間までは甘くてですね、味付けよかった、これ辛い、もう調べたくなりますね。これがアレノです。アレノはある意味で本当にエジプトから救い出された時はこれはもう喜びしかありません。誰でも喜びます。信仰がない人でもああいう目にあったら喜びます。喜ぶでしょう。信仰がなくたって、大きな力によって制限されてたのにそこから救い出されたのも大喜び、誰だって喜びますだけどもその後アレノに入ってみたら苦いですから、なぜここで私を試し続けるんだというわけです。神様はその一度の間違いでその民を捨てたりしませんね。これが神様の愛です。そういう反応は大嫌いです。だけども大嫌いだからといって見捨てたりしません。出てけなんて言いません。一緒に行きます。試され続けながら神様の側なんです。40年の間私はその世代を問い、心の迷う民と呼んだ。彼らは私の道を知ろうとしなかった。これは言葉を変えて言えば反対にですね、知ろうとしてくれと、私の道を知りなさいと、本当に語りかけ続けますね。私の道を知りなさいと。しかしそのような中で語り続けることをやめないで、その民を確かにその荒れ野の中で導きます。皆さん、改めてこの朝神様の御前に本当に神様を知る、これを心に新たにしたいと思います。神様を知る。今日こそ主の声に聞き従わなければならない。神様はですね、その今日という日に神様を求めるならば、なんで今までお前はこれだけのことを本当に示してこれだけのことをしたのに私を本当に疑ったんだと言って、そこで急に叱り始めたりはしません。叱り始めたりはしません。改めて懐に入ってきたらですね、今まで言いたかったけれども言わなかった事柄をもう一度改めて言ってですね、ギャフンと言わせたりしません。今日という日に立ち返ってきたら本当に神様は喜んで受け入れます。それが神様の愛です。 私たちはこのような愛によって今ここに生かされ祈っているものです。このような愛によってですね、人が神様の御前でどのようなありさまかといえば、まあこの聖書の中の光の一部を今見ましたけれども、その一部に私たちが改めて光を得て見てみれば、神様がどのようなお方であるか、改めて知ると思います。まあ自分のことははっきりしなくてもです。なお自分の心の中では、ああいうふうに神様を試した民と自分は違うなと、自分だったらああしないなと、こういう思いが残り続けたとしてもです。あれは人のことだなという心が残り続けたとしても、これははっきりしてますね。神様がじゃあその民に対してどのようなお方であったかははっきりしてます。そのように本当に神様から大嫌いなことを、神様が大嫌いなことを返していく民でしたけれども、また心は常に迷い続ける民でしたけれども、確かに神様は怒っていましたけれども、その民を捨てません。反対に、そのようにしながらも繰り返しご自分のもとに立ち返ってくるその民を喜んでもおられました。ご自分の翼の上に乗せて運んだともおっしゃるんですね。あくまで固くななその世代の者たち、その世代は神様の正しさを示すようにそのあれので朽ち果てますけれども、そして次の世代が生じますけれども、神様は滅ぼさない。決して滅ぼさない。許します。その世代の者たちが、その荒れ野で、ことごとく滅ん、死んでしまいますけれども、じゃあそれは神様から捨てられたかといえば、それはわかりません。聖書は、許したことをも、私たちに示します。モーゼは神様の怒りに接して繰り返し取りなすんですね。あなたがここでこの民を滅ぼしてしまったならば、あなたはこの民をここへ連れてきて滅ぼすために救ったと人々から言われます。それでは神様の祝福の源となることはできないからです。でもしかし同時に神様の正しさは、その世代がその荒れ野で憩いの地を見ないで終わることにおいて示されます。この地上を去った後、彼らの魂の取り扱いがどうであるかは、聖書は語ります。私たちの伺い知るところではありません。でも、神様がどのようなお方であるかは示されます。そして、その滅んだ、その荒れ野で死んでしまった世代の者たちが、憩いの地には入れないだろうといった次の世代が憩いの地に入っていきます。神様の養いと導きによってです。それが神様の愛による救いですね。私たちもまたこの一年の最初、神様の御前に静まってですね、私たちの心はもういろいろなものでぐちゃぐちゃしてますから、何かが起きてきたらもうぐちゃぐちゃしてますから、確かだなと思っても次の瞬間にはくじけたりですね、本当に複雑なものになってますから。でもその時に改めてキリストイエスにおいて、私たちの魂の監督者牧者であるキリストイエスにより頼んで、神様の方に目を向けて、そうしたら神様は変わらないんです。イエスキリストは変わらないんです。そのお方の前に悔い改めて、本当にさらに神様を知りながら歩んでまいりましょう。今日という日です。神様はですね、先ほど繰り返しになりますが、昨日までのことを持ち出してお前は何だとは言わないんです。惜しみなく咎め立てしないで、改めてご自分を知ろうとする者たちに、私はこういうものだよと示すんです。それが神様です。それがキリストイエスにおいて私たちが知る神様です。今日です。明日ではありません。今日です。その今日が私たちになくてはなりません。 今日です。惜しみなて、惜しみなく、咎め立てし合いでお与えになる神です。その神を知りながら、ますます神様に近づいて祈ること、また教えていただくこと、導いていただくこと、それを喜ぶように歩んでまいりましょう。一箇所聖書の御言葉を読んで終わりたいと思います。ヤコブの手紙の一章です。ヤコブの手紙の一章の二節から八節まで読みます。私の兄弟たち、いろいろな試練に出会うときはこの上ない喜びと思いなさい。信仰が試されることで忍耐が生じるとあなた方は知っています。あくまでも忍耐しなさい。そうすれば完全で申し分なく、何一つ欠けたところのない人になります。あなた方の中で知恵の欠けている人がいれば、誰にでも惜しみなく咎め立てしないでお与えになる神に願いなさい。そうすれば与えられます。いささかも疑わず信仰を持って願いなさい。疑う者は風に吹かれて揺れ動く海の波に似ています。そういう人は主から何かいただけると思ってはなりません。心が定まらず生き方全体に安定を欠く人です。お祈りいたしましょう。今日こそ主の声に聞き従って、あなたの御前に生きることができるようさせてください。十字架にイエス・キリストよ、あなたと共につけられたあの強盗さえも、今日という日にあなたを知って主と共に生きる望みの中に召されたように、私たちもまた今日あなたを知る救い喜びの中に生きるものとさせてください。御手に委ね、主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。お座りいただいたもので、賛美歌の202番1節2節をもって主を賛美いたしましょう。聖餐式を執り行います。
心の限り